Don't say it.
アップルニュースラジオ、
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2279回9月24日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。アップルウォッチウルトラ、いいですよね。いいでしょう。いいでしょう。勝ったわけじゃないですけど。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。iPhone 14 の発売日、私もアップルストアに様子を見に行こうってずっと思ってたんです。朝8時オープンなんで、それに合わせて目覚ましもかけました。起きたら9時でした。もっと早く気づいていれば今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。 iOS アップデートしたら探すアプリの自宅の住所が北太平洋に変わっておりました。海の上だったんですね。知らんかったわ。早く気づけばよかった。違う、三浦です。
そして春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。今更ながらゼルダの伝説ブレスオブザワイルドをやり始めました。ゼルダシリーズをちゃんとやるのは初めてなんですが、かなり面白いですね。もっと早く気づけばよかったと思いました。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。楽天モバイルも Apple Watch シリーズ8の発売日を変更。在庫不足が原因かという記事が出ていました。これ楽天モバイルさんが9月の15日、当初9月16日と発表していた Apple Watch シリーズ8の発売日を決まり次第お知らせするに変更していました。で、結局、セルラー版の Apple Watch シリーズ8は、9月16日発売日当日は Apple のみが販売しているという状況になってました。実はこれ楽天モバイルさんだけじゃなくて、ドコモさんもソフトバンクさんもやはりシリーズ8の発売日は9月16日から未定に変更したりしていました。唯一 KDDI 系 AU さんが9月17日に発売と発表して、ショップの方でも Apple Watch シリーズ8が発売されるようになったということでしたが、これ発売日直前でなんかキャリアの関係がおかしくなってたでしょうか。
ね、まあ、要はアップルからあんまり台数が来なくなってしまったということなんでしょうかね。
まあね、直前で言われたんでしょうね、きっとね。
そうですね。
だいたいこれ、発売日前夜ぐらいまで物は到着しないんですよね、お店に、
うん。
だからそういうことなんでしょうね。
どこも au、ソフトバンクが17日になったんですよね。
そうですね。
楽天が18か。
最新のシリーズ8のエルメスバージョンを春さんはオーダーしてある。
はい。ですね。そうですね。はい。
こちらの入荷時期は、iPhone の方は9月28日と言ってましたが、Watch は？
はい。10月1日以降ですね。
はい。10月1日以降ってことは、12月とか1月でも12月1日以降なんで。
いや、一応10月1日から、はい、確か10月5日とか。
2023年の？
22年ですね。そんなに渡す。
そうですか。はい、
iPhone が9月28日から10月5日で、Apple Watch が10月1日から10月3日ですね。
はい。エルメスバージョンということですと、
はい。
バンドもまた選ぶんですね。なんか、エルメスのなんかのバンドを選ぶんですよね。
はい、はい、そうですね。いくつか選べまして、はい、私が選んだのは、読むのも大変なんですけど、ボースイフトブルードゥフランス H ディアゴナルシンプルトゥールレザーストラップっていう名前のようです。よくわかんない。フランス語ですね。
今、エルメスのページ見に行って、
はい、
バンドがどれっていうのが今見ようとしてますけど、好きなスタイルを作るっていうので探せばいいんですか？オレンジ色のバンドですか？
いや、ブルーです。
ブルーのバンドで、
はい。
ボースイフト、シンプルトゥールレザーストラップ。
ボースイフト。
うん、ボーっていうのが、子牛とかなんかいうの、はい、の皮なんですよ。
カッコしてブルードゥフランスっていう、う
ん、こっちにはそのなんとかフランスというのは出ないんですけど、
あ、そうなんですよ、サイトには出ないんですけど、
エルメスのページ見てますよ。
あ、エルメスのページには出ないんですけど、
はい、
私の注文の詳細ですよね、ログインして、
はいはい、
そこにはカッコしてついてるんですよ。
フランス語をカタカナ表示すると、うん、それを日本人が読むと絶対違う発音になってしまうんですよ。カタカナで表記しにくいんですよ。だからそれはもうしゃあない話です。
発音がないんですよね、日本語に。フランス語の一部のフランス語の発音が
余韻で言ってるか言ってないかぐらいの発音っていうのがあるんですよ、
はいはいはい、ベトナム語もそうなんですよ。カタカナ表記したカタカナを日本人が読むとベトナム人には通じないんですよね。
だから外国語勉強するときにカタカナ表記どうしても、うん、最初に取っかかるときはそれしか方法ないんですけど、慣れてきたらもう ね、なるべく読み方発音を覚えていくしかないですね、
うんう
ん、まあそんなわけでウォッチはお預け、 iPhone もお預け、あとはもう
AirPods もお預け、
ね、
AirPods Pro の第2世代もお預け状態
です。でももうなんかお手とかチンチンとかするしかない状態いいのか10月が入ったら逆に怒涛の Apple 製品来るわけじゃないですか。
そうそうです、
ね、YouTuber ハルさんとしては毎日開封の儀を YouTube ライブで上げて、
はい、YouTuber ではないんですけど、
もうなんか1製品に6時間ぐらい時間かけて、
いや、
なるべくってください
よ、みっちりと
ここのとこ来て YouTube ライブライバーさんっていうか、普通に人間の動画で製品をやってらっしゃる YouTuber の方々ね、どなたも Apple 製品のピーク過ぎると、つまり年間でこう上がり下がるでしょ、新商品出てから今度ちょっと次の商品までテンション上がらないじゃないですか。その間にどうするかで随分悩んでらっしゃるみたいですね。なんか要は Apple 製品以外の商品開封してもあんまり数字取れない。
ああそういうことか。
あれぐらいの数字上げるのにはどうしたらいいんやろう、何を開封の儀すればいいんやろうとかなってしまって、うん
うんうん、やっぱりそこはご本人の魅力みたいなもので補うしかないんでしょう
ね、うん、
なかなか大変ですけどね。
アップルストアの話ですが、先週の iPhone マニアさんこういう記事ありました。韓国4店舗目のアップルストア、アップルチャムシルが今月末に開店ということで、この配信聞かれてるタイミングで、おそおそに聞いてる方はひょっとしたらもう開店してるタイミングかもしれませんが、少し前にオープンしたばかりの3店舗目のストアから、韓江というのかな、ハンガンというのかな、挟んで10マイル、約16キロ離れた場所にできたということでした。こんな近いところにまた作るんですね。
そうですね。
ソウルの繁栄を導いたチャムシルに新しいアップルストアが間もなく登場します。ということで、チャムシルって蚕さん、蚕っていう字に室内室外部屋っていう意味なんです。蚕室って書いてチャムシルと読む地名だそうですね、これはね。あなたの特別な空間、アップルチャムシル。今ここで互いの色とりどりの思いが集まり、一枚の絹のように広がります。ということで、あ、なるほどね。蚕さんだけにね、
そう
なん
ですね。
9月24日、午前10時30分にオープン予定です。ということで。
みたいですね、
韓国いいですね。まあ、一箇所に固まってる感じは受けますけど、できるんですね。
そういえばアップル梅田の噂はどうなったんですか、ね、
ないですよ。
あ、なんかありましたね。
そんな噂と大前の話ですよ。
すごい前の話ですけ
どね。梅田ができないとアップル高橋も作ってくださいよ。アップル持つとかアップル羽引きの方がいいですよ。そういうのね。大阪に時間貸しの駐車場にアップルパークいうのがあるんですよ。
マジで。
マジで。前の、
そう。見たことあるから気にします。
信号待ちしてて、パッて左見たら、駐車場の案内のなんか看板あって、
うん、
大きくアップルパークって書いてあって、お、行こうとか思
って。それはいいから、ね。
そんな、めっちゃ近いやんけ、俺。と思って。カタカナやし、わかりやすいわと思いましたけど。
毎週行けるね。
ねえ、そんな、行かないですけどね。そしてお話は、ちょっとソフトウェアの話になりますが、先週これ結構話題になってましたよ。シネットジャパンにあった記事で、Adobe ウェブデザインツールの Figma を約 2.9 兆円で買収へという記事がありまして、これ業界によっては Figma っていうアプリケーション、そのサービス会社、あまり存じ上げない方も多いかもしれませんが、ウェブデザインの業界では知られたデザインソフトツールなんですね。
初めて聞きました。
私もデザインツールはよく知ってるつもりですけど、ウェブデザインとなるとあんまりこう、いまいちで知らなかったんですけど、Figma ってそんなに大きな業界でウェイト占めるものやったんですかね。三浦さんはなんかインストールしてたって言ってましたけど。
知る人ぞ知るですね、
はい。
その業界というか、ウェブはもちろんのこと、使い方によっては、
はい、
アプリ開発の画面設計とか、
はい、
というのでも使われるものだと思うので、使いやすいみたいなんですよね。私も使いたいなと思って調べていた時期もあって、
はい、
残念ながら途中で挫折して、はい、使ってなくて、インストールだけしてる状態なんですけど、
はいはい、
なかなか良さそうですよ。
はい、はい、これでもウェブベースで扱うアプリみたいなの書いてるんですけど。
アプリ版もあります。
はい。はい、そう、Mac 版、Windows 版みたいなことも触れられてて、どっちなんやろうと思ってたんですけど。
ウェブでもそのまま使えるし、アプリにもなってますというものです。うん、はい。
ちゃんと公式サイト、日本語サイトもありますね。
そうね。うん、しっかりしてるんですよ。うん、
この会社をアドビさんが約 2.9 兆円で買収したという。さすがにアドビさんもお金持ってますね。
吸収されてしまいますかって感じですね。
うちの番組でも2万9000円ぐらいで買収に来ないですかね。
安い。2万9000円。
2万9000円で買収やって、と。ちなみに、フィグマっていう名前の会社別に存在しまして、はい、フィギュアの会社やったかな。
フィギュア、うん。あ、フィギュア。
そうそう。フィグマ JP っていうサイトがありまして、FIGMA、全部小文字って言ってるけど、全く一緒なんですよ。でここはいわゆるフィギュアとフィギュアのその素材とかそういうものを扱ってる会社さんで、うん、そういうのをお好きな方にはよく知られた会社さんですね。だからそこをアドビさんが買収したやと勘違いした人がいて、いやいやいやみたいなことに、ね、なってました。
皆さんが使いやすいサービスとしてまた成長していってほしいと切に思います、
はい。うん、あ、もう一つは音声ですけども、私は先週これ試してびっくりしました。ギガ人にあった記事ですが、無料でブラウザから簡単に声を10種類に変換できるボイスチェンジャー、声リキャストを使ってみたという記事で、 AI 技術の発達によって入力した文字から画像を生成したりということで書いてあって、こうした AI 技術は音声編集にも応用されており、声質を AI によって変化させるボイスチェンジャーが登場しています。声リキャストは AI によるリアルタイムの声質変換を目指すソフトウェアで、ブラウザで簡単に使えるデモ版が無償で公開されてますということで、これ私も試しました。
次回の配信は9月27日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。次回の配信は9月27日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。
こんな感じなんですよ。
なんか、あれですね。少し日本人というよりも外国の方が日本語喋ったみたいな雰囲気なんですね。
喋るようになりましたね、感じで。次回の配信はみたいな感じでちょっとなってましたけど。何パターンがあってどれも試してみるとね、最後のオーバーがオーバーみたいな、なんかいい余韻を含むなってて面白かったです。よく動画を作ってちょっとしたキャラクター入れたら普通の声よりもなんか可愛い声当てたいじゃないですか。そういう時こういうの使えますよね。
うん、使えると思いますね。うん、
私はまだ違和感の方が強いですね。
あ、そうですか。
前も話しましたけど、 YouTube とかポッドキャストにしろ、はい、合成音声で流してる方が、ちょこちょこいらっしゃるんです。私はどうしても受け入れられないんですよ、耳が。
しっかりとした普通の声で入れてもらった方が分かりやすいってことなんですかね。
はい、スッと入ってくるって。
まあ、そのうち、うん、今のが声変えてあったんですかいうような時が。
絶対来ますよね。
来ますよ、
うん。遠い将来ではない、近い将来に。
一番求められるのは、リアルタイムに文章、まあ、今でも探してたら多少はあるんでしょうけど、キーボードから文字入力すると、即座にそれを声にしてくれる、うん、もう翻訳にしてそれも流暢に出してくれるっていうのがあればだいぶ楽かなっていうのはありますけどね。
うん、そうですね。
声リキャストは将来的には Windows 向けデスクトップアプリがリリースされる予定ということで、 Mac 版はないのか？ないようです。
まあ、ウェブで使えるから使えるということにしましょう。
あんまり長尺は使えないみたいです、これ。
あ、そうです。
最大20秒ぐらいまでだそうです。
あ、そんなもんなんですね。
当番組10月には始めたいと思います。当番組の YouTube アニメですね。
ついに、
はい、そこにこういう声ちょっと使えたらいいかなと思ってね、うんうんうん、やってますけど。あ、X68000 の話の続きがありますよ。
あ、発表日が。
そうですね。IT メディアさんにあった記事で、 X68000Z 10月予約開始、シャープもご期待くださいという記事で、ハルさんが憧れたシャープのパソコン X68000 の、うん、これは5分の2サイズのレプリカですね。でもちゃんとパソコンとして動くんですよね、これ。
みたいですよね。はい、X68000 として動く、
はい、ですね。シャープさんは一応認めてますが、シャープさんがやるんじゃなくて、随機という名前の会社さんがやります。
後ろのコネクタが、ゲームショーだったかな、何かの記事で、はい、まだ発表前なんで隠しときますみたいな感じだったんですけどね。
はい、
もしかすると現代のインターフェースにが使えるようになっているのかなっていう。まあ、
うん、特に難しいですよね。
多分例えばディスプレイ表示するのに HDMI とか、
はいはいはい、
ね、昔のインターフェースだとちょっと難しいかと思うので、
ですよね、
うんうん、
値段とか書いてませんか、これ。
値段も確か10月8日じゃないですかね。
あ、じゃあその時の詳細なんですね、
う
ん、
その時に予約も開始と。
あ、
うんうんうん、
キーボードとかマウスもついてくるんですか。
みたい。マウスはだってこれオリジナルマウスですもんね、この形は。
ああ、じゃあこれとセットなの、ね、
ついてくるんじゃないですかね。
お
ー。まあ私の意味ではね、これ3万8000円ぐらいかなと思ってます。
うん、
ま
あ、多分。はいはい。それぐらいなら買いたい人はたくさんいるよね。
うん、はい、でもサイズがね、5分の2やから、当時のディスケット、フロッピー、使えないので。
使えない、
ね、そうっすね。前にあるこのフロッピー入れるところは何なんですかね、模様なんですか、
デザイン
の。あの、ちっちゃく穴が開いてるから、あの SD カードとか入るんですかね。
そんな取られへんようになって困るでしょ、この。
SD カードスロットとかやったら面白いですよね、
面白いよね。
まあ、あるけど。
うん。ゆいきさんって確か、電車で GO の、はい、マスコンを売ってたような。
電車で GO の古墳？
マスコン。
マスコン、ああ、電車で GO でね、一言言いたいことがありますよ。リスナーの方もね、電車で GO 遊んだという方いらっしゃるでしょ？
はい。
電車で GO がね、世の中に出たのは、1997年なんですよ。
うんうん、
大作で、ね、アーケードゲームとしてリリース。でもそれよりも、10年以上前に、私の好きな佐伯健三さんがいらっしゃったバンドで、ハルメンズというバンド、戸川淳さんも在籍したバンドなんですけど、うん、ここのバンドが出した電車で GO という曲があるんですよ。で、我々はこの電車で GO という歌をもう好きで、聴、
うん、
いてたのに、いきなり97年に電車で GO というゲームが出た時に、絶対タイアップしたんやろと思ったんです。うん、ハルメンズと、
うん。
何の関係もないんです。ハルメンズの電車で GO の曲のサビさえも使われてなくて、この CM には。
うん、
で、後に佐伯健三さんがラジオで、あれ言ったけどダメだったんだよね。
言ったのね。一緒にやろうとか。
そう。いや、もうじゃあ困ります。これうちの、まあ、我々の楽曲で電車で GO という曲あるんですけどっていうのもね、
うん、
ダメってなったらしくて。重ねて言うと、ぷよぷよっていうゲームあるじゃないですか。
はいはいはい。
あれも最初アーケードかなんかやったでしょ？
うん、
でそれよりもやっぱり十何年以上前に、さっき の, そのハルメンズと同時にやっぱり日本のテクノシーン活躍してたヒカシュー、ヒカシュー知ってます？
分かんない。
ヒカシューっていう有名なバンドがあるんですけど、
うん、
私が青春時代に初めてバンドと呼ばれる人たちの LP 買った、そういう意味は特撮しか買ったことなくて、買ったのがこのヒカシューの LP レコードだったんですけど、その中に入ってた曲でぷよぷよいうのがあったんですよ。ぷよぷよとまるで病人のように立つっていうのがあって、これが我々のファンの間のぷよぷよそやなって言ってたのに、ゲームでぷよぷよ出てきた時に何の関係もないですと、
うん、
ダメですってそんな認められませんって、うん、で、だから東尾さんの、まあ、どこまで歌ったか、いや知らないですけど、
うん、
日本のテクノシーンで作られた曲は2曲もゲーム業界に乗っ取られてるんですよ。許せないですよこれも、ほんまにファンとしては。
あ、タイトルっていうのは、著作権認められないんですよ。
認められにくいって言うべきなんじゃないですか、でも。
いや、
ダメなんですか。
原則として認められないという表現ですね。
はいはいはい。
要はタイトルって大体単純じゃないですか、そんな長くないので、
まあまあ それはね、
そういうのに著作権、権利で保護を与えてしまうと、
はい、
どんどん使えない。
先取ってしまう連中が出てくる。
そう、使えないんですよ。なので、もし本当にタイトルで権利取りたければ、ちゃんと商標登録、商標権取れば OK なんですけど、著作権ってもう創作した段階で自動的に権利が発生してしまうので、
はいはいはい、
タイトルのような単純な短いものに著作権認めてしまうと、余計に使えなくなってしまうところが無限に広がるので、
うーん、
原則として認められないということにはなっています。
この番組もワンボタンの声ってなかなか変なタイトルじゃないですか。
うん、
にしといてよかったなと。どこでも被らないんですよ。
はい、はい、
なかなか。
うん、
じゃあうちらも商標登録、
登録しまし
ておきましょう。
あ、登録お金かかるんですか？
かかります。
どのぐらい、
何ぐらいかかるんですか？
登録手続きを全部自分でやれば、
はい、
専門家である弁理士に金払う必要はないんですけども、
はい、
特許庁に登録料っていうのがいるんですね。
はいはい、
それが基本3400円プラス、
いや
プラス、
はい、
プラス、
はい、
区分っていうのがあるんですね。
はい、
例えば T シャツ、
そうか、もう物体によってそれぞれ取らないといけないの？
取らないといけない。それ
区分、そういうこと。
そう、例えば食器類とか、
はい、
はい、
衣服類とか、
はいはいはい、
あるいは電化製品とか、そういう区分かける、
はい、キティちゃんとかめちゃくちゃ取ってんちゃう、そんな。
そうだと思いますね。
そういうこと。
区分1個について8600円、区分かける、
うわ、高
っ。まあまあするね。じゃあ、
出願にかかる。で、年金っていうのがいるんですけど、毎年更新するときにいるんですよね。
維持料みたいなこと。
そうですね。4万円とか。
高っ。
え、それはごめんなさい、1件ごとに4万かかるの？
あ、そうそうそう。
無理。それは無理。
10アイテムで限定したとしても、それ10倍いかなあかんってこと、はい、
あ、そうそうそうです、
ね。クラウドファンディングしてたらしゃあないですね。
それは無理だ。
でも、あれですか、有名どころはみんなそれやってるってことですか？
やってます。お金かけてやってます。
特許庁、ぐはぐはだな
ぁ。ねえ、もう特許庁勤めればよかった。
いやいやいや、そのお金、別に職員に行くわけで。国に行くだけ
で。横流しで。
アホな子みたいな、ほんまに。
ただ、5年ごとですね。5年ごとに、一つの区分数かける28,300円。
は
い、5年ごとにですね。
で、それをやっとかないと、全く同盟で似たようなことやる人が出てきたときに、裁判では勝てないってこと、はい、
維持のお金を払わなければ、商標の効力が消えてしまうので。
例えば、1年目で、それ、お金工面してやったとしますやん。で、次の更新切れました。はい、お金払ってません、はい。でも過去に取ってた時期の実績あるじゃないですか。
はいはいはい。
それを鑑みてもらうわけにはいかないですか。
あ、いかない、いかない、いかない。効力が消えたらダメですから、
ね。それは世の中厳しすぎる。
厳しいね。
いやでも、
金ですよ、金。
お金、お金。ただ、そうしないと、はい、ええ、もうみんな好き勝手に。
そうやろうけど。そうやろうけど、うん。好き勝手にお金集めてるじゃないですか、東京庁は。もっと安いでしてくださいよ、それダメなんですか。
それはダメですね。それぐらいのお金はかけましょうという、高いか安いかって考えようですけどもね。
はい。いや、考えても高いですよ、うん、いや、うちがその名前でね、莫大に利益上げてんとさ、また別だけど、こんな何も上げてないのにね、え、ということで、
非営利団体が出したら、申請したら10分の1とかにならないですかね。割り引いてくれないですか。
あ、それはないと思いますね。
すすか、はい、残念。
アップル出戻り男さんからコメントいただいてます。いつも楽しく配置をしてます。もっと早く気づけばよかったコーナーで、スミレさんが早く Windows から Mac に変えておけばよかったと話されていたと思います。 Mac に変えてよかったのはどういう点でしょうか。私は一昨年から iPhone、Apple Watch、AirPods、AirTag と購入し、ネットワークを楽しんでいます。しかし Mac がある時とない時で Apple のネットワークを堪能できる差があるようにも感じています。職場で Windows を使っているため、Mac からは数十年離れています。ご教示いただければ幸いです。それでは、断じりの練習がうるさい季節になりましたが、皆様、楽しい秋を過ごされますように。と、Apple 出戻り男さんからコメントいただきました。コメントまたいただきましてありがとうございます。はい、多分、1年ぶりか2年ぶりの気がしますが。
断じりの練習うるさいんですね。
そう。ということは、そのあたりにお住まいかもしれない。
うんうん、大阪の南部ですかね。どうなんですかね。
もうでも、9月、岸和田やったら今週、来週ですよね。
ぐらいですかね。
岸和田、断じ、だいたい9月の最後の方なんですよ。
うん、
今年はね。
2箇所あるんですか、
そう。
断じりって。私、ニュースでしか見たことないんで、1箇所の行事なのかと思い込んでおりました。
有名なのは岸和田の断じりで非常に激しいんですけど、はいはい、断じり自体活発なところは大阪の南部に多いですね。
はい、いろいろあるんですか。
そう、ありますね。
なるほど。
そうね、10月のと2つあるんですよね。
あ、
断じり祭りっていうのでやってるのがあって、これ下松とか組めたらめっちゃローカル。俺小学校の時これ行ってたとこ、これそれあるんですよ。9月は春木断じり祭りって、競輪場あるところなんですよ。分かれへんよな。めっちゃ良くない。春樹と岸和田って2カ所で、春樹がさっき9月にあるんですね。
うんうん。
多分このあたりが、前言いました、漫画のファブルっていうコミック。
はいはいはい。
はいはい。
あのストーリーは架空の大阪の街ってことになってるけど、
そうそう、
ね、でも、ここの風景を描いてるとか、いうのは大体この辺なんですよ。春樹とか岸和田とか。で、あん中で砂川いう登場人物出てくるんですよ。
はい、ありますね。
私最初砂川って言うんで、え、泉砂川って最初思ったら、ほんまにそうやったっていうのが、ちょっと笑いましたけど。
あ、そっから撮ってるんですね。
多分。ほら、関東の行くと、武蔵なんとかっていう地名めっちゃ多いじゃないですか。
ああ、武蔵系がありますね。はい、
大阪の南に泉なんとかっていう地名めっちゃ多い
です。ああ、泉っていうのがあるん
だ。そう。泉府中とかね。
泉
砂川。
泉府中はそれ近所住んでたんですよ。そういう日本全国前に冠地名というか、うん、っていうのが多いんやろうなって思ってたんですよ、
うんうんうん、
全然アップル出戻り男さんの意図と違うことをしゃべ
って、いや、私ですね、
えらいこと最後に入れてしまったわって今絶対思ってると思う。何にも Windows のこと触れてくれてないやんと思ってるでしょうけど、これから触れますよ。でお仕事の現場 Windows マックと離れてる、
うん、そうです、うん、
おうちあそこまだね買った内容にマックがないからこれはマック買わなダメですよ。
そうですね。
うん、うん、
だから2台買った方がいいと思います。
マックみた
い。1台は玄関に置いて、
いやいや
帰ってきて挨拶するように置いて、犬か
職場と自
宅。はい。職場でも勝手にパソコン買って持っていってあかんとこ多いでしょ
う。そうですね。
数十年離れてますということで、ぜひマックまた復活していただけたらと思いますよ。
うん、
断じり終わったらちょっと静かになるじゃないですか。
うん、
まあちょっと買いに行くとか。
どういう
段取り靴やいうかです。
結局何が良かったかって何がどういう点がいいかということに一切答えてない。
スミレさんいてあれんからまだスミレさんにこの聞いとかと分かんないですね。今ちょうどここスミレさんいないんですよ。ごめんなさいね。
そうなんですよね。はい。
全てにおいてアップル製品の連携取ろうと思ったら、うん、Mac がやっぱり一番置いとくの便利なんですよ ね、 こんだけ iPhone やね、うん、Apple Watch いろいろお持ちであれば、はい、うん、っていうところなんで、
私ほぼ Windows 使わないので、
はい、
逆に何が不便なのかがわからないっていうのかもしれないですね。
Windows にしたら、
そうですね、あまりにも当たり前すぎて。
Microsoft は今、はい、Windows メインに OS は使ってて、あとはクラウドサービスだけじゃないですか、もうあの、うん、iPhone のような
タブレットでも、ね、やってませんけどね、
携帯とかやってないので、そうそうそう、普段持ちのこの携帯とスマホと家で使うパソコン、その他タブレット端末もやっぱり全部連携されてるっていうのが一番大きいかなと。で、まあ、我々も当たり前になっているようなことも多分連携されてて、ね、多分 Windows だけしか使われてない方からすると、え、そんなこともできるのっていうのがちらほらあると思うんですよね。
でしょうね。
そういうところがやっぱり便利なところかなと思います。うん、
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。9月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのもっと早く気づけばよかった。 Mac の画面キャプチャーのコマンドにいくつもの種類があるのを知らず毎回全画面を撮っていたとか、 Apple のホームページからでも程度の良い中古品が買えるのを知らずお店を回っていたとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの9月の予定をお伝えいたします。9月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。9月28日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始でもありましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は9月27日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。